ラジオもっこもこパレード。
家族を守りたい青春アルデドオーデドラ。
そうそうそうそう、そうらしい。シリアやって。
シリアと、
ああ、
国？
トルコ。
トルコ、そう。
ああ、はい、はい、はい。
なんかけど、
なんかすごい死んでるみたいですね。やっぱ
し。2万人超えでしょ、
もう。ああ、だからまあ、東日本ぐらいよ。
東北大震災ぐらい。
ああ、は
い。だから、けど、東北大震災もさ、けど、津波ゆえに2万人っていうの
が。ああ、まあそうやね、
うん。うん。すごかったから、その見たすごいやん動画
そのまあまあ
その
半端したみたいにな
って漫画の家の崩れ方してるやんと思って
やっぱあんまこうへんと思ってる国はやっぱそうなるんやなっていう
とはやっぱ日本は地震は言って多い国やから耐震構造強いんやろうなって思ったな。
まあそうだよね。
で日本の潰れやすい家っていうのはなんか私正確には知らんで、ね、木造とかやっぱりまだそのそこまで重くないもんとかも多いから、
うん、
だから揺れるから潰れんとかも多いやんか。
まあやっぱしなりがあるしね、うん、木は、
うん、だからあの潰れ方見て そんな潰れ方すると思って、
まあ、な
びっくりしたわ。
まあでもやっぱりね大陸ってやっぱりこうそれこそレンガ造りじゃないですか、
うん、
石とか、
まあ、まあ確かに
ブロックとかで積んで
だ横の振動とかね弱いんやなって。
まあそうそうそう部分がもう割れ始めたらもう多分止めようがなくて、
そう崩れやねん
な。
いやーだあれはけど結構絶望的やろうなって思うけど、
そうっすね、
うん、まあけど、まあ、東北も10年経ったじゃないですか。もう
あ東日本ね、うん、はいはいはい、そうですね。
10年経ってその動画とかが世に出てなかった動画とか結構出てるんですよ。
うん、
その今まであれやけどもう10年経ったし忘れんように逆にこれ後悔しますみたいなの増えてて、はいはいはい、やっとやっぱりソドムの街やなと思うよね。その天才が来てる、なんかその何水が、ね、膝ぐらいまで水流れてないねんってやっぱり最初イメージですよ。思うのが、あ、こうなんねんなみたいな。
ああ、まあまあまあまあまあ、そうっすよね。
浮いて流れるってことって透明がないんやなと思って。
ああ、津波はね意外とやっぱり映像見るとちょっと印象と違うからびっくりするよね。その勢いで持ってかれるかと思ったらそんなことないね。
漫画とかで見てた津波ってのは境の目がけてバーンシューで誰もれみたいな、
まあまあまあ
答えと思ったけど、
なだれ的なね、
うん、なんか洪水とかに近いよねイメージとしては。ただ流れる洪水ってのはこうもハードなんやなっていう。
そうですね、ゆっくり家持ってかれてきますから、
ね、あーってやっぱ声がほんま生々しくてさあーってみんな言う、
まあ、声出すぐらいのタイムラグはあるから
な。なんか命さえ助かったらいいよなってどっかで切り替えんとあかんわけあれって、
うんうんうん、
その物に対する執着と瞬間的に捨てれるかで結構助かるよな。まあ
そうっすね。
で僕は結構常日頃思ったんやけど、
はい、
案外そういうところを気にはしてて、地震来たらとにかく逃げることを優先せんとあかんなとか、
は
あ
は
あ
は
あ、こういう時に調子乗ったらあかんよなとかで、トレーニングしてる人とか思うんやけど、柔道で受け身とか覚えてたら、こないでもなんかたまたまダンサーで派手にこけたんやけど、
うん、
やっぱ10年以上経っても受け身する手と足だけ痛いね。受け身取ってんのちゃんと。
まあ受け身取ってるってことね。はいはいはい。
で要は頭打てへんことが大事やから、
うんうんうん、
っていうのとかって結構やっぱり身に染みて覚えてるもんで、やっぱ筋トレやってる人とかも筋トレやってるから助かるみたいな端ってあるよなと思うから。
ああ、まあまああるでしょうね。
うん、まあ水泳なんかもそうなんやけど、
うん、
だこういう時はなんか溺れてる人を助けるときにあんま動いたらあかんとかさ、
うんうんうん、
なんか昔溺れてる人見たことあるって話したっけ。僕大和川の前で、
はあ、
たまたまぼんやりしてたら溺れてる人って、
はあ、
でそんな深い川でもないね、うんうん、なんなら多分立てるんやけど多分足つってるか足悪い人おじいさんが溺れてて、
は
あはあ、で溺れてる人たちわからんかったぐらいなんやけどおじいさんがゆっくり川べりを流されていってんやけど、
うん、
その横に多分その娘であろう人と奥さんである人がゆっくり歩いてて、あのもうすぐ人来るからってなんかあんまり無理せんどなって言って流れて
る。ああなるほど。
犬の散歩をするがのごとくで多分それって本当賢くて女二人でこの人を引き上げるの無理やって判断と多分自分一人で引き上がるのは無理やから、
はいはいはい、
なんかあったら手貸すけど人が来るまでとりあえずでもレスキュー呼んでるみたいで、
なるほど浮いとき
浮いとけとで、まあ、横を並走してるんよ。
はいはい。
だそんな溺れ方もあんねんなと思ってあれが正解らしく、
なるほど、
みたいなことって知らんかったらさ死ぬからさ、
まあなんかたしなんでたんでしょうねその奥さんは。
そうやろな、
うん、そういう局面の対処法をよく知ってたっていうか、
でそれ知らんだろ怪我したりするってことあるから案外、
まあ、なあ
有事の際はどうするかっていうのを考えとくべきやな。イメトレだけでも、
はいはいはいはい、
その特殊技能じゃなくて知ってる知らんの話やから多
分、まあまあまあまあそうですね。
そうで、まあ、僕うちイベントでもやったのミスター土地って友人が、
はいはいはい、
土地に詳しいミスター土地の面白いマップで読んでて、
はい、
出てもらうんですけど、あのそれともやっぱり昔一回言ってたのはそのハザードマップは一応見るべきですよって話してて、
あなるほど、
ハザードマップっていうのがみんな住んでる自分の町の多分岸和田だったら岸和田ハザードマップとか、
まあまあ市とかね町とかが出してますよね。
僕らやったら何役ハザードマップとか今やったら出すんですけど、うん、まあ、千葉やったら朝日ハザードマップでも出るはずやね、
うんうん、
で出ると洪水の時と地震の時にどっち側から水が来るどっちが揺れる可能性が高いだからどこに逃げろってちゃんと書いてんねん、
うんうんうん、
だからみんな地元のハザードマップぐらい一回ググっといて、あ、なんかあったらこっちに走るんやなだけは決めとくべきだと思うんですよ。
まとも
そうちなみにこの辺やったら、まあまあ、とにかく上町台地っていうのがあるんで、
そうですね、まあ
要はここから谷町の上方町の方に走れっていう話なんだけど、
ね、うん、高台側にね、
東に、とにかく東に向かいが正解で、うん、でそれは地震においても洪水においてもそうやからっていう、でこれまともやけど、うん、だって2分で終わることやしちょっと面白いやん
、まあ、まあこれ面白がる気持ちが大事やと思う。
いざという時はどこに行くんやなっていうことを決めとくっていうだけでも、はいはい、これ反対に行くと死ぬからさ、
うんうんうん、
だからそういう津波とか見てこれやっぱハザードマップ見とかんたかんわっていつも思ってんだけど、
うんうんうんうんうんうん、まあ確かにね
不謹慎やけどやっぱ脳内災害はちょっとゲーム感覚のところあるんで、
はいはい、はい、うん、まあマンションとかね意外ともう動かれへんからね、
まあ、下手にエレベーター乗ろうが危険っていうような、
そうそうやし、まあ階段で下降りる結局その津波とか浸水系はやっぱ上有利やから、
うん、
倒れさえせんかったらもう上の階におったらいいみたいな。
いやけどほんまさ、
ね、
ほんまそうで一緒に気仙沼行ったんやから、
あの、あ、行きましたね、
震災直後ぐ
らい、はいはい、1年後かな、
うん、1年経つか経たんかぐらいだったかな、
そう翌年の 正月明けすぐぐらいに行ったと思う、うん、
で全然町はまだ復興してなくて、
そうですね、
けどテレビでよく見た景色のところのちょっと奥が神社になってて、
うんうん、
3、4メートルぐらいの、だから階段でいうと2階に上がるぐらいの階段があって、
はいはいはい、
で2階ちょっとあるぐらいかなぐらいで、けどそこまで上がってる人らみんな助かったみたいな、
うんうんうんうん、
でも走ったら多分2分ぐらいの距離やったんか、うんうんうん、その海辺から、だからあれもここっていうのを意識普段しとくだけで、で多分神社とかって昔からそういうところにあるから、
はいはいはいはい、
だから山側の神社に走るとか、
まあそうですね、
で、
まあまあ
まあ、寺に走るとかってことを覚えるのは大事やろうなって、
うん、まあでもポイントはあれです、やっぱ今はまだ10年しか経ってないからいいですけど、次何百年後とかに来るかもしれませんからね。
いやけどこれも多分何回話してるけどほんまそうで、陸前高田行ってこう多分みんな記憶に残ってるようなタンクローリーが転がってるような、
はいはいはい、
ここでタンクローリーあって、まだ行った時あったんですよね、敵敵じゃなくて、津波ででかい船が上にあって、
ね、
あ、これやん見たのつって、でここまで水来たんやって、横がまさに神社 で、
うん、
でその神社はギリ助かったんやなって思って見たら、 石碑があって、あの江戸後期に津波がここまで来たって書いてて一緒やんみたいな
江戸前期かな、
前期
1600年前後ぐらい、はい、
っていう石碑が残ってて、うん、だからそこまたギリ残っててっていうことがやっぱあるから、けど町全体が行ったことある神社けどみんなそんなこと忘れててっていう話
まあまあまあ
まあさらそうないけどな、
まあね、津波がここまで来たって石碑のところまで津波来てるからやっぱなってなるからね。
けど陸前高田は今あるでしょ、町全体7メートル
そうそう
そう高くしてるから
すごいよな、何その話って今でも思うわ。
まあそのせいで復興が遅れてるもんだけどもあんねんけど、
ああいやでもそれ言い出したらまあね、その海抜7メーター以下の土地なんて日本にはいっぱいあるわけですよ。
ある、
なんならもう町中だってあるわけですよ、うん、都市になってるとこもね、
うん、けどそれと同時に陸前高田の人はそれでもここに住みたいって言ってるし、
まあね、う
ん、気仙沼なんかその一番ニュースでずっと見てたその港の入り江のとこの一軒家が新宿でもう建っててんな、
はあはあ、
1年経ってないの、
うんうん、あそうそうそうそうそう、
あれ気合入ってんな
あれは良かったですね、うん、あれは、うん、すごいドラマチックでしたね。
それでもここで住んでここで死んでいきたいっていう気概を感じたから
なんか家全部なくなっても俺はここに住むの決意がすごかったよね、うん、あれは
けどここに住みたいって気持ちって何にも勝るし、
うんうんうんうん、
それだから延命治療とかと似てると思うんだけど、意識なくてもあと5年生きたいんかとか、
うんうんうん、
1年好きに生きるか延命治療して5年生きるかどっちってもう自分で選ぶしかないやんか、
うんうん、
みたいなことって人生実は全部それやから、まあそれでもそこに住みたいって気持ちを抑えて津波来るから住むなっていうのはやっぱ暴力的やなと思うしなんか、
ね、まあまあ人本人が、ね、決めればいいんですよやっぱり、ね、
死に方もね、
そうそうそうそう、うん、人がとやかく言うことじゃないんで
っていうの、なんかみんな死なないと思って生きてるから、
うんうん、
うん、っていうのはすごいやっぱ感じて、今回の地震見てもそれを思った
な。まあまあ確かにね、
いやなんかその、いや言ってないかな、そのうちのスタッフの働いてくれた友人の DJ が死んで、
ヒ
ゲさんっていう DJ があって、
はいはい、
まあ、チップチューンでゲーム音楽の人やけど、まあ、酒で死んじゃって、
はい、
で入院、
ま、言ってなくはないか、
まあうん、軽く言ったかな、
かな、
で最近、まあ、この話は難しいんやけどな、で、まあ、その人は最終的にやっぱ酒でほんまに病院行けって言われ続けて、
はい、
で最後僕は病院行かんともうシフト入れませんってまで言ってやっと行ってくれたけど、やっぱ多分間に合ってなかったと思うんですよね、本人は直接聞いてないけど、うんうん、で結局血吐いて静脈瘤破裂っていうので死んだんやけど、
うん、
まあその肝硬変の死に方のメジャーな死に方の一個で、
はあはあ、
でもやっぱちょっとそれは悲しくて、やっぱり本人が行きたくて病気で死んじゃったから、まあ、悲しいんですよ、
うんうん
うん、でも他の友人が、まあ、自殺で死んだ友達もこの1年いて、
はいはい、
でこれ不思議な話じゃないけど、今の僕の心情としてやっぱりこうね、自殺を本人が望んでるから良しとするしかないなみたいな、
ああまあまあまあまあ、
そうだから望んでるしと望まないしやったら望んでるしの方がハッピーじゃん、当たり前やけ
ど、ああまあまあまあまあまあまあまあ
ってなると、まあ、自殺って言い方よくないけど、例えば最近やったらさ安楽死とかさ、
はいはいはい、はい、
なんていうかもう一個言い方あるような、なんか
尊厳死
はいはいはいみたいな話ってむずいよなーって改めて思いましたね。
ああまあね、そうですね。
うん。けど各宗教が自殺は良くない、自殺したら地獄に行くって大体の宗教が言うのは、
はいはい、
やっぱ逆でほっといたらやっぱり昔から死ぬ人おったんやろなっていう、
うん、うん、
ほっといたら死にたがる人が一定数おるから止めるわけじゃん、
うん、
全員が死にたくなかったらわざわざ言わんでいいもんな。
まあそうですね、
するなってことはするからやからな、うん、
まあ、死はね、取り戻しようがないですからね。やり直し聞かないんで。
そうそう、聞かない。どうやったって聞かないからな。そう、最近はそ
れ、まあ、他のことは大体取り返しがつくんでね。まあ、
うん、
人間の場合は、まあ、その、続きがあるんですけど。
基本がアッパな、まあ、そういうことを、この地震とかも含めて、
はいはいはい。
思うけど、
メメント無理やね。
あ、最近そうやん、僕そういう話ばっかりしてるからこれ考えたやろな。
はいはい、
確かに。
いやでもまあまあ、でもそうですよ、やっぱ死ぬ恐怖があるから生きるんでね、まあしょうがないですよこればっかりは。
けどまあちょっと前も言ったけど、 そもそも全ての人間は生まれたいって言って生まれてないから、自分では。
あ、そうなんですよね。
そうそうそうそうそうそう。まあまあまあ、
その時意識ないからね。
ゲームと違って自分で100円入れてないからさ。
はいはい。
っていうところはあるよな。気がついたら始まってるゲームやからな。
あとまあやっぱり次元があるからいいっていうのもあるしね。まあ、絶対最後死ぬから。
うん。
うん。永遠に生きるわけじゃない。
まあ SF の話のテーマでやっぱり全員が不老不死やったら全員何もしないんじゃないかっていうね。
まあしないでしょうね。
うん、
してあげる必要もないし、してもらう必要もなくなっちゃうんで、いろんなこと。
まあ、人、そうやな、メメントモリやな、やっぱり人間だけが唯一繁殖以外に価値を見出そうとする生き物やから。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあ
まあ。まあ、ただその文化的な価値っていうのも、個人としての繁殖としては全然プラスにならへんけど、でも、人という心においての生きる意味を、世に広めるっていうのは衆としての繁殖にはつながってるわけ。
ああ、まあまあまあまあまあまあ、そうですね。
ある種本能的なんかもなって気もするけどな。
でまあ動物もまあでも最近は結局実はまあよく遊びをやってるって話がやっぱり結構あって、はあはあ、まあ特にその知能があったり群れを作るやつとかは意外とまあ遊びをやるんですよね。
まあ、犬猫でもすごいそうやな、うん、犬猫なんか。
ああ、犬猫なんかもそうやし、まあ、例えば魚とかも、だから獲物を生かさず殺さずで、あの、ハムハムしながら、もて遊ぶみたいなとかやるんですよ。
なるほどな。
とか、そういうのはあって、まあ、まあ、遊びって人間もそうですけど、まあ、すべてはやっぱり生きていく間の暇つぶしみたいな側面も絶対あるので。
まあ、そうやな。うん。確かに。
だからまあ、やっぱりみんな、動物ですら、暇な時間は、まあなんか退屈やからなんか、餌食べる、種を残す以外のことも別にするんですよね、結局は。うん。
いや、けどむずいな。遊びって何論が次になってくるやろな。生きるって何論は次遊びって何論で、無駄って何みたいな話になってくるな。まあ、
これからまあね、AI が出てくると余計そういう話には絶対なるんで。
まあそうやな。
AI というかまあその自動化ですよね。まあまあ仕事の自動化。効率化みたいなことが、
うん、まあ、どんどん進んでいくってね。いやけどこれ難しいの。やっぱ僕西成に通っててさ、
はい、
ホームレスの人がなんでホームレスになるかってさ、大体みんな別に仕事嫌いってわけでもないのよ、さほど。
はいはいはい。うんうん、
働きたくないとかじゃないのよ。
うんうん、
ただ多いのは一位は多分人間関係で、
はい、
でバカにされるのがどうしても我慢できんかったとか、
はいはいはい、
そういうのが多いんやけど、もう一個はやっぱり。うん、昔は特に学校見方就職ってパターン多かったから、
はいはい、
行けずね、学校に、その家の問題とかで。
はい、
で、学校行かんと、僕がって、なるほど分かりやすいっていうのは、やっぱクリーニング屋でずっと働いたおっちゃんが、
うん、
昔アイロンとにかく当てると、
うん。
とにかくいろんな服をアイロン当てるのだけ上手かった人が、アイロンが自動に近い機械が入ってきた時に、
はいはいはいはい、
でかいアイロンで当てるって仕事がなくなったんやって。
うんうんうん。なるほど。
ってなったら、15歳からそれしかやったことなかったのに、掘り出されて何もできんってなって、ホームレスになったっていう。
なるほど。
確かに、だから特殊技能すぎるの結構危険みたいな。
まあまあまあ、そうです。
けど、まあ僕なんかさ、大学の時にさ、プログラマーというか SE ってシステムエンジニアって、
はいはいはい、
10年ぐらい仕事なくなるって言われてて、ずっと。
うんうんうんうんうん。
で、それは全てがもうプログラムでオートメ化するから、SE なんてものの仕事は今だけで、システム作った後は不要やから失業するって言われたんですよね。
ああ、なるほど。
けどそんなことはなくて、
うんうんうん、
むしろプログラムのシステムが増えたから、SE の仕事が増えてる感じらしく。
はいはいはいはい。
けど、
まあ、まだ過渡期ですよ。だからそういう意味
で、ね。そうね。思ったよりスパンが長いっていう話ね。
う
ん、
そうそうそうそう。あとまあ、SE は、なんていうの、結局最終的に使うお客さんに合わせてやる仕事が多いから、
うん、
まあそういうの意外となくならないですよね。でも大元の、まあその主要な、まあプログラムを組む共通部分みたいなのは自動化しましょうとか、そういうのは絶対起きてくるんで。
まあうん、確かにな。まあそう。
でもそれはだから多分、なんかその現場の SE さんにとってはいいことしかないよね。だから多分。同じ仕事が短い時間でできるみたいな。
まあまあそうやね。
ことがまあ起きるので、まあとすぐにはなくなるんですよね。
まあけど例えばさ、イラストやってるのができたせいでさ、挿絵を作るってこと必要なくなるんではとか。
はいはいはいはいはい。
なんか。
いや、それはないよな。うん、まあまあまあ、確かに。
逆に、それには金を払う必要があるもんやったって認識それは生まれたけどね。
いや、例えばさ、まあ、むっちゃ多分分かりやすいのは、農業を自動化しますと。
うん、はいはいはい。
で、それは多分、結構成功、今もめっちゃ進んでるんやけど、うんうんうん、現在進行形で。で、まあ、それめっちゃ、これ今後成功していくと思うんやけど、うん、じゃあ、農家がなくなりますかっていうと、農家はオートメーションで作れない品種を作り始めるだけなん
や。まあ、そうや
ん
な。
そうそうそう。んで、オートメーションの方は任せようと。機械に。
で、それで言うとさ、ほんまそうでさ、例えば昔はトラクターもなかったし、
はいはいはいはい、
そういう機械も何もなかった、うんうん、手だけでやってた時代があって、で、それが今はトラクターもあって、機械もあって、ドローンも使ったり、麻薬もあって、簡単にできるわけじゃん。はいはい、じゃあ、ゼロ円になるんかって話じゃん。米とか芋が。
はいはいはい、はい。
で、そんなわけはなくて。
うんうんうん。
だからそれと一緒で、だから手でやった頃は200円で売ったもんが、今は150円ぐらいになってるかもしれんけど。
はいはいはい。
ただ別にそれに価値がなくなるわけではないから、仕事としてやっぱりいるよな、それ。
まあまあまあ、そうですよ。結局まあ、ね、時間もかかるし、うん、メンテナンスもいるんで、ゼロにはなんないんですけど、まあでも食料問題を解決したいじゃないですか。
うん、
まあ、例えば日本なんかは深刻に輸入に頼ってるので、まあ、国内生産上げようってなったら、まあ、人手を増やすよりはオートメーションする方が効率的っていうのはよくわかるし、う
んうん、まあ、水耕とかね、
あ、まあまあそうですね、うん、
まあ、で結局その先にはいや、よく最近さ、いちご買い込んでやるんですよ。よかったら皆さん
お話ししますけど、
あの2月の23日でまだ予約取ってるんで、
はい、
あの高いんですよ今回5000トンです
よ、はいはいはいはい、
でも5000トンのは15種類のブランド品種全国から書き始めようとしてるんで、
はい、
高いんですけど、やっぱりイチゴってさ、ほんま小学校の時もっと酸っぱかったよ。
ああ、まあまあまあまあ、うん、
イチゴって、
だって砂糖と、そうそう、砂糖と牛乳で、
砂糖とフレッシュをかけて潰して食うもんやったやんか。
せやせや、
あの今やのそんなことしたらもったいないって思う軸しかないやん。
まあなあ、あれやらんくなったよな。
な
あ、うん、あれ美味しかったよな、あれはあれで。
そう、まあけど練乳とかまあ一応売ってるけど、けど必要なくなってっていうのがすごいやっぱり農家のなんか日進月歩の、
まあ確かにね、
台湾の努力やなって感じるんで、
いちごスプーンの出番がなくなるよね。
いちごの形はあの裏ブツブツで平たい、
ね、平たいやつね、いちご潰しやすいやつが。
スイカスプーンとイチゴスプーン世の中がなくなっていってるからな。いや、探しても案外売ってないね。結構探さんと売ってへんねん。
スイカスプーンはまあ、本来スイカスプーンじゃないんやろうけど、あれ先割れやんな。
先割れ。
まあ、
いわゆるその。いやけどあれ種取るためから、スイカとかメロン用じゃやっぱ。
そうなんかな。
多分。
給食もでもあれじゃなかった。
え、今ググロか先割れスプーンかな、あれ名前。
違うんかな、形。分かれへんけど。
あ、先割れスプーンっていうのも、いうものがありますね、すでに。
そう。
先割れスプーンはスプーンの一種である。ちょ、ウィキペディア読みますね、これ。概要。先割れスプーン、歴史っていうのもある、ちゃんと。
はあ。
あ、けど歴史はなんか昔からあるってことを書いてるだけやな。
なるほど。で、
マッカーサー、え？マッカーサーが、積極的に戦後日本に入れたという噂が、
は
あ、
まさかスイカからマッカーサーまで行くとはね。
スイカだけどマッカーサーでしたね。マッサーカーですね。言うやろ、もうそういうことは言うしかないね。あ、けど、あ、金属の先割りスプーンは時々グレープフルーツスプーンと呼ばれるそうで、
はいはいはいはい、
基本的にはグレープフルーツスプーンで、グレープフルーツのために生まれたと。
確かに。え、ちゃうちゃうちゃう、グレープフルーツスプーンはさ、でもあの、ギザギザのやつじゃない？周りがノコギリみたいになってるさ。
いや、
あれは違うんか。
それはそれみたいで。
あ、そうな。
いや、時代によるんじゃない？進化したんじゃん、あれ。ギザギザスプーンな。
あのギザギザスプーンもなくなったよな。あんま見えひんな。
いや、なくなった。ていうか、その、グレープフルーツも、随分甘くなってんのよ。
まあまあそうでしょうね。
昔もっと酸っぱ苦いしかなかって、砂糖てんこ盛りに乗っけて食うもんやったからな。
いや、まあまあまあ、砂糖乗っけて食うってあったね。
そう。ごく当たり前ですね、もう。
いやー。で、でも、おっさんのもう思い出トークみたいな。いちごは潰して食うだの。グレープフルーツ砂糖かけて食うだの。
トマトとかもね、砂糖かけ食いとおるけど、あれ海外とかでやるから。
まあまあまあまあまあ。
いや、それはオースタン文化じゃないよな、確かに。そういう、いや、昭和の食い方やな。マジで昭和の食い方やと思う、それは。そういうもんやったよな。
ありますよね。
はい。まあ、けど、いちご会、ぜひ、
2月23日、
大少女ってことで、僕に DM でも、大少女 DM でもいいんで、ぜひよろしければ、お集まりいただけると。
まあ、たくさん。
そうですね、
いちごの品種を集めて。
15種類、黒と、黒ってあるんですよ、黒いちごって、はい。これ、ぶどうみたいなちょっと味がする。
はい。
黒いちごってのと、白いちごと、白と赤の間のピンクっていうのもあるんですよ。
はい。
と、もうまず集めて、それ以外に赤だけでも10種類以上集める予定なので。
なるほど。
ぜひ。
結構ちゃいますからね、品種に。
知らん名前ばっかりのやつですよ。多分半分以上知らんと思う。
ああ。
最新品種も、去年とか一昨年に出てる品種も。
うん。
で、基本的に農園とかから集めるんで。
うんうんうん。
クオリティを結構心配ないと思いますよね。いや、ないやん。好きなイチゴって決め入れてないやん、みんな。
決め入れてないし、まあ普通の感覚で、なんていうの？いくらでも出すぞじゃない、なかったら、うん、まあ、そこそこ決まったやつ買うじゃないですか。
はいはい。
佐賀ほのかとかさ、幸のかとかさ。
なんでそれがよく買うか知ってますか？
え？値段以外にってこと？
値段以外に。簡単な理由なんですけど。
割といつでも取れる。
いちごは、まあ、何個か、その、あるんですね。まず丸いか長いか、でかいか小さいか。
ああ、なるほど、なるほど。
で、中まで赤いか、中が白いかとか。
ああ、はいはいはい。
甘いか酸っぱいか、あと硬いか硬くないかがあって。
ああ、なるほど。
この最後の問題ですね。硬さっていうのがあって。
ああ。
甘くて食べやすくて美味しいシリーズの姫シリーズとか、夢シリーズってのでも。
はい。
要は、柔らかいので、1日2日って限界やからスーパー出せないんです
よ。まあ確かにな。
で、多分、佐賀ほのかとか、ゆうべにとかって、熊本とかの、よく見るのは、要は硬い品種なんですよ。
なるほど。痛まへんやん。
そう、痛みにくい品種やから、ね、スーパーによく並ぶっていう。
まあ確かにね。だってあれなんやろ？運送会社の、難しいのをうまく運ぶかどうか選手権みたいなのやるとき、いちご運ぶんだよ
な。ああ、そうなんや。
うん。まあ、で、いちごがやっぱり、ね、まあ、ぶつかったらわかるから、どこが赤くなって
る。ああ、なるほどね。
っていうのもあって、ね、白い容器に入れて持っていけば、白い容器がどんだけ汚れたかでわかるやん、みたいな。
テストしやすいね。
そうそうそう。ね、むっちゃデリケートやから。
いやー、な今回も、農園な、特に、その、一緒にやるね、いちご姫って、
はいはい、
今回入ってもらって、いやけど、いちご姫は、いちご協会会長なんですよ、一応。
うんうんうん、
ちなみに、貝塚市出身なんですけど。うちの隣の
町。
ほんまいちご狂ってて、いちご狩り3軒8個とかするんですよ。
へぇ、
農園ごとに食いたいの
違うから。まあでも、時期があるからね。
そう。
確かに。
で、この。
うどん食いに行ったら10軒8個するのと一緒やろ。
けど、食べ放題やからな。いちご狩りは。ただ。
まあまあまあまあ。
で、いちご狩り8個する、もう、いちご狂いの人なんですけど、
はい、
その人に今回選んでもらって、農園も決めてもらって、すごい一緒にやってるんですけど、やっぱり今回も千葉の黒いちごやってるところが千葉の農園さんで、
うんうんうん、
そこでやってる品種珍しいの一通り相談してんやけど、これとこれとこれはちょっと大阪無理っすわって。
ああ、なるほど。
大阪まで持たんって言われるね。
へえ。
やっぱ発想の加減で。絶対潰れちゃうし、傷むから、この品種がギリっすね、みたいなのが結構あって。なるほど。
もう行くしかないと。
そうやね。だから関東圏に関東食えないちごとか、僕好きなのは、越後姫っていう新潟のやつが好きやけど、それも新潟やったらスーパーで売ってんやけど、新潟以外まあ売ってないね。で、理由はやっぱ潰れるからで。
そう思うといいですね、地域性あって。
地域性強いね、実は越後。
掘りがいある。
うん、今回も越後姫は、越後姫ギリ無理っすねって言われちゃったんで。
なるほど。
そう。けどこれいいっすよって知らん品種言われたんでよかったんやけど。
まあまあ、越後多分品種新しいのどんどん出てくるよな。
そう。なんか、だからそれが面白い世界なんで、ぜひよかったら。
まあ、クローン植物ですからね。
そんなに高いんで、人数いっぱいでやるわけじゃないですけど、まだ枠は全然余ってるんで、よければ、お一人の方でも、お待ちしております。
はい、
23日の、22?23 やろ。いちご会。
2月 23?
はい。
はい。あ、祝日やった。
祝日。
ああ。
19時から、みそのの大将、ベニスロの横でやってます。
はい。
お待ちしてます。
じゃあ質問に。
はい。
いきます。おすぎとペタジーニさんからの質問です。
はい。
お疲れ様です。いつも更新を楽しみにしています。質問ですが、痛みと気温は関係があるのかということです。 この前外出中にブロック塀で指を吸ってしまい、とても痛い思いをしました、うん、また包丁で指先を切ったこともありました。どちらもとても痛かったのですが、これは寒さが余計にそうさせているのではないかと感じます。ですが夏場の暑い時もしくは運動などして体温が上がっている時に今のような怪我をしてもここまで痛みを感じないような気がするのです。この感覚は自分だけのものでしょうか、外気温の高い低いによるものか体温の高い低いによるのか分かりませんが、暑い時と寒い時で痛覚の鋭敏さに明らかな差異があるように感じます、この感覚が気のせいなのか実際に痛覚と温度に関係があるのか教えてください。頑張れアルデヒド。
なんかさ、
はい、
アルデヒドも18年
はいはいはい、
やってきてさ思うんやけどさ、
はい、
今度ちょっと今新しいラジオ始めようとしてね、
は
あ
は
あ
は
あ、全然もっとバラエティ系の、
はい、
あのハグエンの天才三上くんと
や
ろうとしてるんですけど、
三上くんもずっとやってるもんな。
そうなんですよ。
なんだかんだ
でもなんか自分らの思う面白さって結局ラジオに集約されるなと思って僕。
ああまあまあラジオ発信の人やからね。
そう二人とも、
はい、
やからもうちょっともうで三上くんもお笑いない方に恵まれてないこともあってちょっとラジオやろうやってなって、
なるほど、
やるんですけど、
はい、
あで改めてこうねポッドキャストが受けるものってさ、うん、やっぱりより専門的な知識とかその農家さんとかラジオが面白いの多いのは、
はいはいはい、
やっぱ一般の人が知ってるけどよくは知らない知識が入るから専門家がやるっていうのは強いんですよね、
はい、
って思ってたけどそのやる方の問題もあるけど今の質問とか聞いてももう本来ラジオっていうのは作家さん入ってるんやけど、
はい、
もはや我々リスナーがみんな作家さんをやってくれてる
から、そうですね、
この質問とかすごいさテレビとかでやっててもあ確かに気になる質問っていう、はい、ちょうどいい質問毎回毎回みんなくれてるやんか、
ね、
なんか大したもんですね。
いやほんまそうですよ。
うまく皆さんに育てられたのか、私たちが育てたのか。
あまあ、どっちも、もうどっちでしょうね。持ちつ持たれつですね、これは。
いや、なんか、で、急に思ったんで、質問をお待ちしております。
あちなみに、まあ、これも最新、来たばかりの質問ですね。はい。
けど、どうやろうな、なんかさ、怪我した時に、はい、温めるか冷やすか問題っていうのがずっとあって、
はい、はいはいはいはい。
スポーツやってるやつとか絶対みんな通ってると思うんだけど、
うん、
で、よく言うのは、ほんまに怪我のことを考えると怪我ってどうやって治るかっていうととにかく血を送ることでどんどんこう代謝が進むから、
はいはいはい、
温めんと治れへんと、
はい、
ってのが絶対的に言うんやけど、
うん、
ただ無知な人がじゃあ捻挫したやつをすぐ温めたらどうなんねんしたら痛いんですよ、
うんうんうん、
でそれは炎症とか腫れに関しては一旦冷やさんと引かへんから、
うんうん、
炎症とか腫れっていうのはその怪我してそこに血が行き過ぎている状態とかやるから、うんうん、それは一旦冷やして炎症とか腫れが引いたらあと温めるみたいなのがごく王道なんですよ、
うんうんうんうん、
だからまあまあ治るで言うと温める方がいいのは分かるけどなんけど寒い日の方があれでしょ、例えばドッジボールでさ、
はい、
あのボール当てられる夏に当てられる冬に当てられる方が圧倒的に痛かった。
ああなるほどなるほどなるほど、うん、はい、
っていう話やと思うんですけど、
これはあはあはあはあはあはあ、
けど外気温今の状態に対して当てられたら多分ぶつかるってことが常に40度ぐらいになるとしたら、
はいはいはい、38
度で40度食らうより5度で40度食らう方が差があるから、そのすごくなんか血が行くから違和感感じやすいんじゃない、うん、って思ってるんですけど、
まあそうです、それはあるでしょうね多分た、まあ、ただねその温度の影響っていうのは確かにあると思うんですよ、
うん、
でまあその君が言ってるみたいに、その夏にボール当てられるのと、
うん、
冬にボール当てられるのは冬の方が痛いやんっていう話は、うん、それがまあそれはもうマジで温度のせいやと、
うん、
だからまあ結局体が、まあ、外気あったかいっていうのは安全なんですよ、
うん、
人間にとっては、
まあ、体温が36度ぐらいから、
うん、
36度が安全な、
まあまあまあそうなんですよね、うん、だから25度超えぐらいが多分安全圏
な
んですけど、
実際居心地がいいんやから、
あそうそうそうそうそうなんですけど、まあその寒いと要はその皮膚が敏感な状態になっちゃうっていうことなんだとは思うんですけど、うん、まあ、この人の質問は僕はそれ以上に関係あるのは実は温度じゃなくて湿度だと思っていて、
ああ
はい、 この人は傷口の話をしてるので、
なるほど、
傷口が痛むっていう話は、あの、実はね、あの、湿気なんですよ。
いや、めっちゃわかるわ、それ。
はい。
うん、もうちょっと聞いてからよ。
もう僕もね、ヨーヨーとかして、あの、手荒れがすごいんで、赤切れとか、ひび割れも出るし、なんで、すごいよくわかるんですけど、実は、あの、乾燥すると、傷口が乾燥すると痛いんですよ。
なるほど。まあ、中が湿ってるから。血というか。
というかね、痛覚が、あの、乾燥を感知してるんですよね。
ははは。
そもそも。はい。
だから、まあ、浸透圧とかに近いかもな。
そう。で、乾燥すると、まあ、その、収縮して、水気がなくなってピキピキなるし、で、まあ、その、痛覚が直接刺激されるんですよね。ははは。そのドライになることによって。で、あれ実は、あの、水で濡らして、テープとか巻くじゃないですか。はい、治るんですよ。痛みって止まるんですよ。
いや、それ、まさにそうで、
はい、
傷パワーパッドですよ。
はいはいはい。
要は、今入りの、まあまあ。で、もっと分かりやすいのは、切れたところ、絆創膏貼ったら痛くなくなるやん。
はいはいはい。
そうそうそう。だからこれは、もう外気に触れてないから痛くないだけで。
そう、あれはね、絆創膏の薬が効いてんじゃないですよ。あれ、絆創膏は湿気を、あの、閉じ込めて、ふやけさせてるから痛くないですよ。痛くないことに関しては。
それよく分かんのは、そういや、昔さ、西成でさ、もう今日西成の話がなぜか多いけどさ、
はい、
なんか祭りの日に傷だらけでさ、焚き火に当たって、冬の祭りでね、
はいはいはい、
焚き火に当たってるおっさんがさ、おって、でそれ写真でもあるんやけど、
はい、
傷だらけやん、なくちゃんけど、なんか殴られたみたいで、まぶたの上とか切れて、右半分ぐらい血まみれやねん。で、血も乾いてもったんやけど、大丈夫なみたいにみんな言ってんやけど、でおっさんがもう大丈夫、痛ないからって言って、でよう見たら、絆創膏と思ってるの全部ガムテープやってん。
ああ、はいはいはいはい。
で、面白いんやけど、
うん、
けど、ガムテープでも痛みは引くねんな。
引きます。
一緒やから。
そう。実は、セロテでも引くんですよ。
そうやな。
そうそうそうそう。だテープを貼るっていうのは、実は治るんです。痛みは止まるんです。
で、今、傷パワーパッドまさにそれで、あの、ジェル状のもので、当てといて、みたいなやから、
はい
はいはい、湿気を守るんですよね、あれ。
そう。
で、僕も、赤切れとか僕ネイルしてるんで、ネイルするとね、この角がちょっと割れやすくなったりするんですよ。
はいはいはい、はい。
って時に、僕らこうネイルオイルって言うんやけど、うん、ネイルオイルを塗り込んだら、柔らかくなって湿気るから、保湿するから痛くなくなって、はい、そうなもんや。はいは
い、うん、
まさに全部そうやなって。
そうですね。で、あの、乾くと治りも遅いですよね。
うん。
で、あの、昔はだから傷って、夫婦して乾かしたんです
けど。そうやな。
傷ドライとかね、うん。なんですけど、あれは実は早くは治らなくて、
うん、
早く直そうと思ったら湿らしといた方がいいんですよ。
そうやな。
湿らしとく方が再生が早いっていうか、スムーズに再生するんだよね。乾くと収縮して、元の場所同士、傷口合わなくなるので、
なんかあれ
湿らした方がいいです
よ。指切れた人だってあれやろ、お腹切ってお腹の中に指突っ込むやろ。最近の治療で。
そうなんや。
そう、なんか指方を、ちぎれた人が指一旦縫うやんか、
はい、
でこれを最速で綺麗に直す方法は自分の体内に入れるらしくて、
へ
でわざと切れてるところにつけといてある程度くっついてからやるみたいなのがあるやんって、
へ
ー面白いと思って。
確かに。やけども温めた方が治るって言うんですよね。
へ
ー。やけどってなんか熱いところに当てたから、うん、冷やさなあかんと思うやん、
うん、
でも温める方が早く痛み引くんですって。
へ
ー。やけどって痛みさえ引けば勝手に治るから、
うんうん、冷やすと、なんか、真昼から治る気がするんだよな。
あ、まあ、そうそう。痛覚、真昼から、冷やしてる間は、痛みちょっと和らぐんやけど、実際にはそれ傷治ってないし、あの、結局元の温度に戻ると痛いんよ。やけど、うん、だけど、温めとくと、早くなるらしい。
いや、今日は勉強になるな。アルデヒドはいつも勉強になるわ。
なんで、まあ、その、痛覚を騙すって話と、傷を治すって話を、一緒くたにしない方が多分良くて、
うん、と痛覚を実際に外気から守るっていうね。
あ、そうそう、ね、そうですね。だから傷口っていうのは基本的にはあの湿らせて、元通りに触れさせとくっていうのが大事っていうのは、
うん、
あの原則としてあると思います。
いやっていう、いや日後外もやってますが、あのある程度で質問も、
はい、
お便りも募集しております。
はい。あとあれや。3月4日の
3月
あの甘いものの話。
ああそれね。あはい。ほんまやそれある程度言わんとな。
はい。
3月4日の19時かな19時半かな。
はい。
夜ベニスルで行かれるおじさんの会があります。あの怒ったおじさん会って僕が勝手に無理やりつけた、
はい、
みんなそんな怒ってないよってよく言うんやけど、
うん、
まあ、僕ら成長ある程度の僕と兄脇と、
はい、
である程度もよく出てくれてるスーパーログさん、
はい、
そして小山茂人さん、
はい、
はじめプラスですねここにギークボードっていう、
はい、
小山さんが所属してる3人チームがあって、
はい、
何最近、まあ、プロミアって映画の、
はいはい、
あの監督やってた今地さんとか、
はい、
そして若林さんっていう、はい、まあ、それと小山さんの3人が結構プロミアとかグレン・ラガンとかキル・ラ・キルとかのコアメンバーなんですが、
はい、
その3人が昼あのそういうギークボードリベンジやってくれてて、
はい、
まあ、それはもう予約いっぱいになってるんですけど、
うん、
夜は実は僕らの加わってあの主に多分甘いお菓子
の甘いものをまあそうですね怒りを収めるために甘いものがいるっていう話を
こと以外何も決めてないけど、ね、お菓子も僕しか把握してないから僕以外のみんな
お菓子準備してんの初めてんの、
ま、いやけど大体ラインナップ今考えてるけどあんこに絞るか悩んでるな。
ああまあみたいな感じのね、
うん、
はい、
乾燥小豆ってのがあってさ、
はい、
ドライフルーツ屋が最近出すんやけど、
はい、
沖縄でこの間買ってきて
サラシアンじゃなくて
ほんまにドライフルーツになった小豆ゆで小豆、これうまくて
なるほど。
で今井さんがあんこ好きらしいの、
はいはいはい、
ね、っていうのだけ聞いてからそこに絞るかは僕に一任されてるんですけど、はい、
なるほど。
ムラサメとか食ってほしいじゃん。
ムラサメな、
これは誰も
伝わりない。いやいやいやいやいや、
そこそこはメジャーやけどな、あの虫あんこみたいな、
あ、なんて言うんやろうな、
ムラサメ。羊羹を蒸したらスカスカになったみたいな食い物。
そう、ちょっとスポンジ状の
羊羹。
羊羹、まあでも、でも蒸しパンとかの感じに近いよね。なんかその、ね、
うん、そう
もっと硬いけどさ、硬、うん、いというか羊羹に寄ってるけど、多分作り方は蒸しパンっぽい作り方なのなみたいな見た目をしてる。
まあ確かに。
うん、
とか、まあ沖縄のぜんざいとか氷ぜんざい系タイモとか入ってる。
はいはいはいはい。
なんとかね、なんとかお客さんにも、もうコロナじゃなくてもちょっと人数が多いと、あんまり配りきれんなと思ってるけど、
はいはい、
とにかく食ってもらう体験したいから、まあね、お土産でも用意しようと思ってたんやけど、
はい、まあ、なんか食べてもらえるようにはしたいですね。
したい、はい、そうそうそう。って思いながらの、
はい、
あの会をやりますんで、
はい、
ほんまに、普段ギークボードのこととかやったらさ、やっぱり割と打ち合わせとかさ、
はいはい、
こういう内容やりますとかさ、はい、いう話はするんやけど、このイベントに関しては小山さんも、他のみんなも、何も気にせず任せてくれますね。
まあ任せてくれるし、まあ、あんまりこう、決まったトークする気もない
みたいな。ないっていう、
うん。
アニメの話は、基本しないって言ってるけど、流れがあったらするかもしれへんけど、基本的にはあんましたくないなっていう。
まあまあまあ。だから流れない可能性も全然あるってことです。
う
ん、
そうやね。
はい。
っていう回なんで、よかったらそちら、はい、まだ予約実はできます。夜は。はい、昼は瞬殺してるんですけど。
まあ夜気軽に、あの、面白いと思うんで、気軽に来てもらえたら。
むしろあれでクリスマスさんとか、別に普段来てくれてる人に来てほしいな、
そうですね、そんな感じですよね、うん。うん。あの、小山さんもログさんもね、あの、本当アルデヒドも出てもらってますけど、何回も。まあ基本面白いおじさんなんで。
ていうか、やっぱりクリエイターのさ、うん、才能が世に認められてるクリエイターさんっていうのはさ、
はいはいはい、
独自性があるから認められてるわけじゃん。
まあ、
だから言い方変えると気難しいやし、まあ、言い方変えると天才やしみたいな話だと思うんで、
まあ、
それは癖あるわけですよ。
まあ、そうですね。
だから楽しみですね。
はい。まあ面白いですよ。
はい。と、うん、いうことで、よく言えればそちらも来てもらえれば、
はい、気軽にね、遊びに来てください。
はい、嬉しいと思います、
はい。
というわけでお届けしましたのは、部長柏木と、
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清月報。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール燃費の乾燥。 ったらな。